いい色合いじゃのう。単形かい？単形で苦欲丸が九つある。九つ？と、和尚を大いに感じた様子である。これが春水の替え蓋。と、老人は輪図で貼った薄い蓋を見せる。上に春水の字で七言絶句が書いてある。なるほど、春水はよう書く。よう書くが、書は恭平の方が上手じゃて。やはり恭平の方がいいかな。山陽が一番まずいようだ。どうも祭祀肌で俗気があって、一向面白ない。ははははお嬢さんは山陽が嫌いだから、今日は山陽の服を掛け替えておいた。ほんに、道尚さんは後ろを振り向く。床は平床を鏡のように吹き込んで、錆気を吹いた古道塀には木蘭を二尺の高さに生けてある。軸は底光のある古金蘭に装丁の工夫を込めた仏徂徠の大福である。絹地ではないが、多少の時代がついているから、字の降雪に論なく、紙の色が周囲の切れ字とよく調和して見える。あの金蘭も折りたては、あれほどのゆかしさもなかったろうに、彩色が褪せて、金糸が沈んで、派手なところがめり込んで、渋いところがせり出して、あんないい調子になったのだと思う。焦げ茶の砂壁に白い象牙の軸が際立って両方に突っ張っている。手前に例の木蘭がふわりと浮き出されているほかは、床全体の趣は落ち着きすぎてむしろ陰気である。徂徠かな？と和尚が首を向けたまま言う。徂徠もあまりお好きではないかもしれんが、山陽よりはよかろうと思うて。それは徂徠の方がはるかにいい。享保頃の学者の字はまずくても、どこぞに品がある。光沢をして日本の農書ならしめば、我はすなわち肝心の節なるものと言うたのは徂徠だったかな、和尚さん。わしは知らん。そう威張るほどの字でもないって。わははははは。時に和尚さんは誰を習われたのかな。わしか。善法図は本も読まず手習いもせんからのう。しかし誰ぞ習われたろ。若い時に高専の字を少し稽古したことがある。それぎりじゃ。それでも人に頼まれればいつでも書きます。わははははは。時にその短景を一つお見せ、と和尚が催促する。とうとう鈍子の袋を取り除ける。一座の視線はことごとく硯の上に落ちる。厚さはほとんど二寸に近いから、通例のものの倍はあろう。四寸に六寸の幅も長さもまず並と言ってよろしい。蓋には鱗の型に磨きをかけた松の皮をそのまま用いて、上には朱漆でわからぬ書体が虹ばかり書いてある。この蓋が、と老人が言う。この蓋がただの蓋ではないので。ご覧の通り、松の皮には相違ないが。老人の目は世の方を見ている。しかし、松の皮の蓋にいかなる因縁があろうと、絵描きとして世はあまり感服はできんから、松の蓋は少し俗ですなと言った。老人はまあと言わぬばかりに手を挙げて、ただ松の蓋というばかりでは俗でもあるが、これはその何ですよ。山陽が広島におった時に庭に生えていた松の皮を剥いで、山陽が手ずから制したのですよ。なるほど、山陽は俗な男だと思ったから、どうせ自分で作るならもっと不器用に作れそうなものですな。わざとこの鱗の型などをピカピカ研ぎ出さなくても良さそうに思われますが、と遠慮のないところを言ってのけた。わははは、そうよ、この蓋はあまり安っぽいようだな、と和尚はたちまち世に賛成した。若い男は気の毒そうに老人の顔を見る。老人は少々不機嫌の体に蓋を払いのけた。下からいよいよ硯が正体を現す。もしこの硯について人の目をそばだつべき特異の点があるとすれば、その表面に現れたる精進の刻である。真ん中にたもと時計ほどな丸い肉が縁とすれすれの高さに掘り残されて、これを蜘蛛の背にかたどる。中央から四方に向かって八本の足が湾曲して走ると見れば、先には各々 苦欲眼を抱えている。残る一個はその真ん中に木な汁をしただらしたごとくにじんで見える。背と足と縁を残して余る部分はほとんど一寸余りの深さに掘り下げてある。墨をたたえるところはよもやこの塹壕の底ではあるまい。たとえ一合の水を注ぐともこの深さを満たすには足らぬ。思うに水雨のうちから一滴の水を銀尺にて雲の背に落としたるを尊き墨にすり去るのだろう。それでなければ名はすずりでもその実は純然たる文房用の装飾品に過ぎぬ。老人はよだれの出そうな口をして言う。この肌合いとこの眼を見てください。なるほど、見れば見るほどいい色だ。寒く潤沢を帯びたる肌の上にはっと一息かけたなら直ちに凝って一打の雲を起こすだろうと思われる。ことに驚くべきは目の色である。目の色と言わんより目と字の相交わるところが次第に色を取り替えて、いつ取り替えたかほとんど我が目の欺かれたるを見出し得ぬことである。形容してみると紫色の蒸し羊羹の奥にインゲン豆をすいて見えるほどの深さにはめ込んだようなものである。目といえば一個二個でも大変に珍重される。九個といったらほとんど類はあるまい。しかもその九個が整然と同距離に塩梅されて、あたかも腎臓の練り物と見違えらルールに至ってはもとより天下の一品をもって許さざるを得ない。なるほど、結構です。見て心持ちがいいばかりじゃありません。こうして触っても愉快ですと言いながら世は隣の若い男にすずりを渡した。旧一にそんなものがわかるかいと老人が笑いながら聞いてみる。旧一君は少々やけの気味、わかりゃしませんと打ち合ったように言い放ったが、わからんすずりを自分の前へ置いて眺めていてはもったいないと気がついたものか、また取り上げて世に返した。世はもう一遍丁寧に撫で回した後、とうとうこれをうやうやしく禅師に返却した。禅師はとくと手の上で見すました末、それでは飽き足らぬと考えたと見えて、ネズミ木綿の着物の袖を容赦なく雲の背へこすりつけて、艶の出たところをしきりに障眼している。隠居さん、どうもこの色が実に良いな。使うたことがあるかの。いや、めったには使いとうないからまだ買うたなりじゃ。そうじゃろ、こないなのは品でも珍しかろうな。隠居さん、さよう。わしも一つ欲しいものじゃ。なんなら久一さんに頼もうか。どうかな、買うてきておくれかな。すずりを見つけないうちに死んでしまいそうです。本当にすずりどころではないな。時にいつお立ちか。二三日うちに立ちます。隠居さん、吉田まで送っておやり。普段なら年は取っとるし、まあ見合わすところじゃが、ことによるともう会えんかもしれんから送ってやろうと思っております。おじさんは送ってくれんでもいいです。若い男はこの老人の老いと見える。なるほど、どこか似ている。なに、怒ってもらうがいい。川船で行けばわけはない。なあ隠居さん。はい、山越しでは難儀だが回り道でも船なら。若い男は今度は別に辞退もしない、ただ黙っている。品の方へおいでですかと世はちょっと聞いてみた。ええ、 A の二次では少し物足らなかったが、その上掘って聞く必要もないから控えた。障子を見ると蘭の影が少し位置を変えている。なに、あなた、やはり今度の戦争で。これが元志願兵をやったものだから、それで召集されたので。老人は当人に代わって満州の矢に日ならず出征すべきこの青年の運命を世に告げた。この夢のような詩のような春の里に、泣くは鳥、おつるは花、湧くは出湯のみと思い詰めていたのは間違いである。現実世界は山を越え、海を越えて、平家の光栄のみ住み古したる古村にまで迫る。作北の荒野をそむる千代の何万分の一かは、 この青年の動脈からほとばしる時が来るかもしれない。この青年の腰につる長き剣の先から煙となって吹くかもしれない。しかしてその青年は夢見ることより他に何らの価値を人生に認め得ざる一絵描きの隣に座っている。耳をそばだつれば彼が胸に打つ心臓の鼓動さえ聞きうるほど近くに座っている。その鼓動のうちには百里の平野をまく高き潮が今すでに響いているかもしれぬ。運命は卒然としてこの二人を一同のうちに返したるのみにて、その他には何事をも語らぬ。